エゼキエル書を続いて見ていきますけども、今日の24章はエゼキエル書を3つに分けることができますけども、最初の3分の1の最後の部分です。ここに記されているのは錆びた鍋の例え、そしてこれは例えではなく、エゼキエルの妻が突然死去するという出来事、これもまた神様の印として与えられました。預言者の妻が亡くなるということで、他には記されていない箇所ですけども、神様はこのことをあえてなされます。どれだけ痛手であるかと思いますけども、神様はそうやって身をもって予言するように導かれました。今日24章の全体を見てまいりますけども、1節から14節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第24章1節から14節。第9年の第10の月の10日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、この日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日にバビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。あなたは反逆の家に一つの例えを語って言え。神である主はこう言われる。鍋に火をかけよ。これを据え、水をこれに注ぎ入れよ。これに肉片、ももと肩の良い肉片を皆一緒に入れ、襟抜きの骨でこれを満たせ。襟抜きの羊を取れ。鍋の下には焚き木を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よ。それゆえ神である主はこう言う。ああ、流血の都、錆びついている鍋、その錆は落とせない。一切れずつそれを取り出せ、口で決めてはならない。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸岩の上に流し、地面に流して土をかぶせようとはしなかった。私が憤りを募らせ、復讐するために、その血を裸岩の上に流して覆われないようにしたのだ。それゆえ神である主はこう言う。ああ、流血の都。私もこれに焚き木を積み上げよう。焚き木を増やし、火を燃え立たせ、肉をよく煮、香料を混ぜ、骨を焦がせ。鍋を空にして炭火にかけ、その銅を熱くして、その中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。しかし、その骨折りは無駄であった。そのひどい錆はそこから落ちず、その錆はなお火の中にあった。あなたの汚れは、みだらな行いだ。それで私は、あなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。あなたは私が、あなたに対する憤りを収めるまで、自分の汚れから決して清くならない。主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なおざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの生き方と行いに従って、あなたは裁かれる。 神である主の言葉。天の父様、いよいよ聖都エルサレムが包囲され、そして滅ぼされようとしています。エルサレムへの宣告はここで終わります。どうか神様がどのようにこの聖なる町を見ておられたのかを、そしてその裁きがどれほど神様自身も苦しむものであるかということを見ることができますように。そして私たちの清めるために御子が犠牲と自らなられました。そのために私たちのところに来てくださいました。神様がどれほど私たちを愛し、また私たちのために心を痛めてこられたかを、この箇所を通しても知ることができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、24章をもって、エルサレムへの裁きの宣告は終わります。そしてエゼキエルはエルサレム、またイスラエルに対してはしばらく沈黙いたします。約3年間、その間主はエルサレム、主はエゼキエルに諸国の民への裁きについて告げ、そしていよいよエルサレムが滅びたという知らせを捕囚の民が受けて、その後神様の憐れみと回復の予言を語っていきます。それは33章からですけども、このエルサレムの滅びへの宣告の予言の今日は最後の部分を見てまいります。一節二節に日付が明確に記され、それを書き記すように、なぜかその日はバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムを包囲した日だからでした。捕囚の民はまだこの気球のことを知りません。しかし全地を支配していらっしゃる主はこの出来事をエゼキエルに示しました。そして例えを持って語るようにと命じたのです。それはエゼキエルが捕囚になって、またユダの王セデキヤが王になって9年目のことです。3節から14節まで先ほど読みしました箇所は、錆が落ちない肉鍋の例えと言われています。11章の3節を遡って見ていただけますか。11章の3節をお読みします。当分家を建てなくともよい。この都は鍋であり、我々はその肉だと言っている。都エルサレムでそのように言われていることを主はエゼキエルに示されました。鍋 鍋は金属で囲まれていますね。そこには入ってこれない。そして我々はその肉だと、良いものだと、そして鍋の囲いのように城壁で囲まれているから大丈夫だと、自分たちを楽しませる、ごちそうの鍋、価値ある食物ですけども、価値ある料理なんですけども、エルサレムに残った民はそのように、自分たちは価値あるものだと、そして守られていると高ぶっていました。そして補修された民は価値がないものだ、捨てられたものだと蔑んでいたのでした。しかしこの24章で語られる肉鍋の例えはそれと反対のことを告げています。確かにこの冒頭のところを見ますと、鍋に火がかけられ、水が入れられ、そして煮えた中に良い肉が入れられている、ごちそうができる、そういう状況なんですけど、さらに付け加えて5節をご覧ください。襟抜きの羊を、その4節の終わりは襟抜きの骨で、またその前にはももと肩の良い肉片とありまして、ごちそうなんです。そしてよく煮て柔らかくします。このままであればごちそうを楽しめる、11章に彼らが言った通りのことなんですけども、問題がありました。鍋に例えられました都にはサビがついていたと。で、鉄のサビだったらまだいいんですけども、銅のサビ、これは六章です。これは有毒です。そもそも銅イオンが入ってると、そういう変に溶け出すと有毒ですけども、六章は溶け出して煮えたものが食べられなくなってしまいます。その鍋のサビは流血を犯した都の罪とがを象徴していました。それは何としても落とせないものでした。食べられないので、せっかくの肉が取り出されてしまいます。6節の後半に、一切れずつそれを取り出せ、くじで決めてはならないと語られます。自分たちは鍋の中の肉だと言っていた民ですけども、襟好みせず、もう嫌悪なしに抜かれていきます。つまりこの肉鍋のサビ毒がついてしまった、その肉は、肉片はですね、もう良い肉であっても、どの部位の肉であっても、もう毒に侵されてるんです。 そしてあるものは引き抜き捕虜とされていきます。このサビについて7節以降描写されています。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸岩の上に流し、地面に流して土をかぶせようとはしなかった。裸岩、偶像の上に、また虐殺によって殺されてしまった。まあ、彼女はと言っているのはエルサレムはという意味ですけども、民はそのことを恥じて土をかぶせて覆おうとしませんでした。血は命を表す、また生贄に用いる清いものですから、それを無駄に血に流してはいけなかったのでした。しかし神様は裁くために民がそれを覆わないようにしました。こうして神様を前に彼ら全員が汚れたものとなってしまいました。十節以降、火を増して、そしてさらに骨が焦げるまで煮詰めていけと。その日は神様の裁きでした。骨が焦げるぐらいですから、中に入った肉も焦げているはずです。そしてもう残っていた肉もろとも火にかけて、汚れが主の怒りによって取り去られ、錆がなくなるようにせよと。これはエルサレムが激しい試練、苦しみに遭うことを指しています。実際大変厳しい状況に置かれましたけども、12節以降、しかしその骨折りは無駄であった。そのひどい錆はそれから落ちず、その錆はなお火の中にあったと。燃やされるような激しい懲らしみや試練の中にあっても、なお罪は清まらなかったんです。なぜ清まらなかったか。それは民が主に立ち返ろうとせず、罪を告白して清めていただこうとしなかったからです。13節、あなたの汚れはみだらな行いだ。それで私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。あなたは私があなたに対する憤りを収めるまで自分の汚れから決して清くならない。こうして徹底的な裁きが及びます。私たちは、まあ、自動的にこれだけ罰を受けたんだから、懲らしめを受けたんだから罪は清まるか、そうではないと聖書は言っています。私たちもイエス様のもうこの上もない犠牲があったとしても、悔い改めて主に立ち返らなければ罪は清まりません。十字架を拒んでいたら、主に立ち返ることをしなければ 罪の許しはないのです。しかし人はこれだけ激しい懲らしめを受けても悔い改めなかったんです。私たちはどれだけ厳しい目にあったら悔い改めるでしょうか。ともすれば厳しい目に遭うとどうして神様は私たちを見捨てたのか、神様を信じても仕方ないと苦難に遭うほどに堅くなになることもあります。神様はそんな私たちのもとに御子を使わされました。イエス様が言われた言葉をここに抜き書きいたしました。ルカ伝5章32節の言葉です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。イエス様は私たちのために苦しみ命を捧げられた。その神様の清さと愛が示された時に私たちは悔い改めを起こされるんです。さて、エゼキエル書の24章の後半を見てまいりましょう。15節から17節をお読みいたします。人の子よ、見よ、私は人打ちであなたの目の喜びを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。死者のために埋めけ、しかし喪に服してはならない。頭にターバンを巻きつけ、足に履物を履け、口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。愛するまた喜びをもたらすものを主が取り去ると宣告されました。うめくことはしても嘆きや涙を人に見せてはならない。きちんとした服装をして、そして人々の憐れみ慰めを受けてはならない、そうあらかじめ主は告げられました。18節、その朝私は民に語ったが、夕方私の妻が死んだ。翌朝私は命じられた通りにした。エゼキエルの妻がどんな状況か、これまでどんな感じだったかは聖書は沈黙しています。もともと体調を悪くしていたのか、それともピンピンしていたのかも分かりません。ともかく一日のうちに彼女は重篤な状態になり命を落としました。イスラエルの民は悲しみをはっきりと表す民族です。泣き女を呼び出して、そして大げさに嘆くことをいたします。しかし人々は確かにエゼキエルの妻が亡くなったことを知っていたんですけども、どうして彼が悲しみを表そうとしないのか、人々は疑問に思いました。 いぶかって集まってきた民にイゼキエルは主から言葉をいただいて語ります。21節かな、24節なんですけども、一つ一つ見てまいりましょう。イスラエルの家に言え、神である主はこう言われる。見よ、あなた方の力の誇りであり、あなた方の目の喜び、あなた方の心が大切にする私の聖女を私は汚す。あなた方が見捨てた息子や娘たちは剣で倒れる。イスラエルが誇りとし頼っていた神殿を主ご自身が汚す。敵の手に陥り破壊され、また強奪され、そして汚らしいものが持ち込まれる。大きな神殿の器具は破壊されて持ち去られていきます。こうして民が、確かにないがしろにしてましたけども、頼りにしていた神殿が破壊され、そしてあなた方が見捨てた息子や娘たちは剣で倒れる。もうこういう状態で、もう逃げ惑う中で離れ離れになってしまう。あるいは、子供たちのことなど構っていられないという状況になったのかもしれません。あなた方が見捨てた息子や娘たちは剣で倒れる。子供たちは憐れんでもらえるかもしれないと期待したのかもしれません。しかし敵は情け容赦なく子供たちを、また若者たちを剣で撃ちました。そういうことが起こるのです。22節、あなた方がは私がする通りにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭にターバンを巻き、足に履物を履き、嘆かず泣かない。ただ自分たちの咎のゆえに朽ち果て、互いに嘆き合うようになる。イゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りあなた方もするようになる。このことが起こるとき、あなた方は私が神、主であることを知る。エルサレムが予言の通りに陥落し、そして大勢の者が命を落とします。あまりの悲しみの中で呆然として涙を見せることもできなくなるというのです。イゼキエルが今捕囚の民と共にいます。そして彼がこれまでさまざまなエルサレムの困難を身をもって証ししましたよね。 4章今日午前中見たんですけども、横たわったり、また、汚れたパン、わずかな食卓で食事で、痩せ衰えていったり、また、体の毛を全部剃って、それを3つに分けて飛ばしたり、あるいは剣で打たれ、また焼かれたり、そういうことを繰り返しました。そして今ここでは、主がエゼキエルの妻を打ち、妻を死なせました。そして彼はそれでも嘆くことを許されませんでした。そのことが彼らにも起こると主は告げたのです。しかしこの裁きの宣告の箇所の最後の言葉は、慰めと希望に向かっています。25節から27節です。人の子よ、彼らが力とするもの、境に満ちた喜び、目の喜ぶもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを私が取り去る日、その日逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日あなたの口は逃れてきた者に開かれ、あなたは語る。もう黙っていてはならない。こうしてあなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ると。人の子よと主はエゼキエルに語りかけました。エゼキエルもまたエルサレムを希望とし、そして故郷に置いていった、別れになった同胞たちを慕ってまた喜んでいました。彼らが無事であるように。しかし主はエルサレムを滅ぼして、神殿を汚して滅亡させます。そして逃れた者が、先ほど肉鍋の例えに出てきました、神様が罪深い民の中から抜き出したものです。この残された民、逃れた民がバビロンの地にこの悲惨な出来事を知らせに行きます。するとエゼキエルは逃れてきた民に語ります。そしてこの逃れた民は聞きます。そしてこの悲惨な出来事も主がなさったから、主がなさった正当な裁きだということを認めます。それだけではありません。共に捕囚になって暮らしてきた民もエルサレムが滅ぼされないという信念にすがっていたので、エゼキエルの予言を聞かなかったのですけれども、実際に彼が身をもって証しし語った通りになったということで、同胞たちは彼が本当に主が立てられた預言者であるということを認めます。主の預言の言葉を素直に聞くようになります。 ここに回復が起こるんです。大変辛く厳しいことですけども、しかしその試練や困難を通して御言葉を聞くことは、また心を開くことは幸いなことなのです。その時、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたということができます。この苦難がなかったら私は主を求めなかった。だから主は苦しみを与えたんだと、私たちはそうやって救いに導かれたことが多いんじゃないでしょうか。また救われて福音を委ねられた者としては、時が良くても悪くても述べ伝えることが主の御心です。時が良かったら、良くなったら語ろうと言ったら、いつまでも語れなくなってしまいます。今困難な状況にありますけども、何とかして幾人かでも救われるために、私たちは福音を明かしする手を休めないようにいたしましょう。それはやがて豊かな救いの喜びに至りますので、以上、エゼキエルのエルサレム滅亡に関する予言がこれ終わります。来週からしばらく異邦の民への裁きについて、そしてその後輝かしい回復の予言を共に見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、エゼキエルが妻の死という激しい痛みの中で、心では投げつきつつ懸命に成した証を見ました。主は良かれと思ってこの苦難を与えてくださいます。どうか嘆くことなく、かえって主に信頼することができるように私たちを捉えてください。イエス様の名前にお祈りいたします。アーメン。